嬉しいことがたくさん残る30の習慣。その1、小さな喜びはすぐそこにある。小さな喜びはどこにあるのでしょうか。すぐそこにあるのです。わざわざ遠くまで行く必要はありません。時間をかける必要もなければ頑張る必要もありません。小さな喜びは普段の生活の範囲でたくさんあります。窓を開けたら気持ちのいい青空が広がっていたこと。通勤中、道端で小さな花が咲いているのを見つけて癒されたこと。仕事が一区切りついて達成感が得られたこと。上司から仕事を褒められたこと。友人と楽しく話ができたこと。買い物に行ったら八百屋の人参が安くて嬉しくなったこと。公園で可愛い猫を見かけたこと。テレビで推しを見つけたこと。夕方、真っ赤な夕日が見られたこと。夜、綺麗な星空を見られたこと。掃除をして部屋が綺麗になったこと。スポーツを楽しんで気持ちのいい汗をかけたこと。探せばまだまだたくさん見つかります。きっとあなたの日常にもこうしたことがあるはずです。アンテナを広げて感度を上げれば必ず数え切れないほどいくつも見つかるのです。大きな喜びは必要ありません。小さな喜びでいいのです。米粒のように小さな喜びで OK。小さな喜びを見つけるたびに嬉しくなったり癒されたりしますね。小さな喜びはたくさん積もれば大きな山になるのです。今日も小さな喜びをたくさん見つけてたっぷり心を満たしましょう。小さな喜びはすぐそこにあるのです。小さな喜びをたくさん見つけて満たされる。嬉しいことがたくさん残る30の習慣。その2、モーニングサービスで朝から優雅な外食を楽しもう。お金に余裕がなくてなかなか外食に行けない。レストランで食事するのは贅沢。物価が上がったり経済的に厳しかったりしてなかなか外食に足が向くことが少ない人も多いでしょう。また節約志向の人でもたまには外食を楽しみたい時があるはずです。そんな人におすすめなのはモーニングサービスです。カフェやレストランではモーニングサービスが行われています。朝の時間帯はどのお店も人が空いていて快適です。朝ということもあり落ち着いた音楽やクラシックミュージックが流れていることも多い。外の景色が見えるなら朝日も差し込んでいて気持ちいい。しかもモーニングサービスはランチやディナーに比べて手頃な価格に設定されています。朝の時間帯は嬉しいこと尽くしなのです。お金に余裕がない人でもモーニングサービスであれば気軽に外食を楽しめるのではないでしょうか。食事が足りないと思った時は追加注文をすればいいだけです。嬉しいことに追加注文のメニューも手頃な価格です。いろいろなお店のモーニングサービスをチェックしてお気に入りを見つけておくといいでしょう。気分によってお店を変えてみるのもいいですね。モーニングサービスを利用すれば朝から優雅な外食を楽しめるのです。モーニングサービスで朝から優雅な外食を楽しむ。嬉しいことがたくさん残る30の習慣。その3、歯磨きの後にしたい気分を上げる一工夫とは。あなたが歯磨きをするときどんな流れでしょうか。歯ブラシに歯磨き粉を乗せブラッシングをします。磨き残しがないよう隅々まできれいにブラッシングをします。デンタルフロスや歯間ブラシを使ってケアしている人もいるでしょう。最後は水で口の中をすすいで終わりという流れではないでしょうか。歯磨きをすると口の中がさっぱりして気持ちがいいですね。ここで歯磨きは一通り終わりですが、この後にプラスアルファの工夫があります。歯磨きが終わったら鏡で自分の歯を眺めましょう。あなたの歯はいわば白い宝石です。歯磨き直後の歯はきれいでピカピカになっています。歯の表面もツルツルになっていて爽快です。せっかくきれいに磨かれた白い宝石があるのですから、ぜひ眺めてください。いわば宝石鑑賞です。きれいに磨かれた歯を眺めると明るい気持ちになって気分も上がり調子が良くなるのです。例えば朝食後の歯磨きであれば歯のケアができるだけでなく気分も上げられます。きれいになった白い歯を眺めてぐいっと気分を上げ、一日の良いスタートダッシュを切りましょう。歯磨きの後はきれいになった白い歯を眺めて気分を上げる。嬉しいことがたくさん残る30の習慣。その4、意識が変わるのは刺さる言葉と出会った時。スキルと意識があります。スキルを習得するのは時間がかかります。スムーズに習得できるとは限らず、ある程度の勉強練習をこなす必要がある場合もあります。高度なスキルともなればそれだけ多くの勉強量練習量が必要になるのです。一方、意識は違います。意識が変わるのは一瞬です。長い時間はかかりません。意識はスキルと違いゆっくり変わるというよりガラッと一瞬で変わるのが特徴です。ではどうすれば意識を変えられるのか。意識を変えるものこそ刺さる言葉です。なるほどそうだったのか。痛いところを疲れた。ぐさっと胸に突き刺さるような衝撃を覚えた瞬間、意識がガラッと一変します。大きな驚きや感動があります。意識がガラッと変わって新しい思考、新しい行動パターンになるのです。刺さる言葉と出会った結果、今までの価値観が180度ガラッと変わることもあります。全く別人のようになることもある。このスキルと意識の変化の違いを知っておく必要があります。刺さる言葉を出会う方法。刺さる言葉を出会いたいならどうすればいいのでしょうか。残念ながらここに行けば必ず刺さる言葉と出会えるという方法はありません。どんな言葉が刺さるかは年齢やタイミングによっても変わるからです。以前刺さった言葉が今は刺さらず、今は刺さらなかった言葉が後になって刺さることもあります。子供と大人とでは人生のステージが異なるのです。強いてあげるならいろいろな本の手当たり次第に読んでいくことです。とにかく興味のある本の片っ端から読んでいけば刺さる言葉と出会う確率を上げられます。興味があるということはそこに課題を感じている、今の自分に必要なものということです。興味のある本は吸収力も強くなって一言一言に反応しやすくなっているので、刺さる言葉と出会いやすくなるのです。刺さる言葉とたくさん出会っていけば意識はどんどん良い方向に変わっていくし成長していけるのです。興味のある本の片っ端から読んで刺さる言葉と出会う確率を上げる。嬉しいことがたくさん残る30の習慣。その後、おみくじで大吉が出たらその後が大切。おみくじを引いて大吉が出ることがあります。大吉が出たら嬉しいですね。やったね、ラッキーと思いニヤニヤしてしまいます。誰かに報告したくなるものです。これからの未来に期待できます。まだ何も起こっていないのにいいことが起こったかのような感覚を覚えるものですね。さて、大事なのは大吉を引いた後です。携帯の木に結んだり持ち帰ったりするといった話ではありません。せっかく大吉が出たのですから、ぜひその縁起を大切にしたい。そのまま喜んで終わりにするのではありません。大吉が出た勢いで何か行動を起こしてください。好きなことや楽しいことなどパッと頭に浮かんだことをしてみましょう。映画館に行って映画を見るのもよし、書店に行って面白そうな本を買ってみるのもよし、前から気になっていたレストランに入ってみるのもよし。できればその日のうちに何かしたい。ちょっとしたチャレンジであっても構いません。新しいレシピにチャレンジする、大きな仕事を引き受けてみる、気になっている人を食事に誘ってみるなどなど大丈夫です。大吉が出た後ですからきっとうまくいきます。思わぬ発見や出会いがあるかもしれません。チャレンジもうまくいくでしょう。きっとスムーズに調子よく進むに違いありません。大吉が出た直後だからです。大吉が出て終わりにするのではなく、むしろその後の行動が大切です。良いことが起こるのを待つのではなく、良いことを起こしに行きましょう。大吉が出たことを信じて行動することで大吉にふさわしい結果が返ってくるのです。おみくじで大吉が出たら何でもうまくいくことを信じてすぐアクションを起こす。嬉しいことがたくさん残る30の習慣。その6、笑いを増やす簡単な方法とは。笑いを増やすにはどうすればいいのでしょうか。面白い話や笑える出来事などあればいいのですが、そう、たびたび都合よくあるものではありません。お笑い番組を見るという方法もありますが、一日中見るわけにもいきませんね。実はもっと簡単に笑いを増やす方法があります。くすっとなる場面に注目です。あなたの日常にはくすっとなる場面が時々あるのではないでしょうか。例えば友人とおしゃべりをしているとき、なんとなく面白く感じてくすっとなることがあるはずです。大きな笑いでなくてもくすっとなる場面ならあるのではないでしょうか。その時の1ミリほどの小さな笑いを意識的に大きくするのです。 小さな笑いがあるならそれを大げさにするだけです。クスッとなっているならすでに笑いのスイッチが入っています。それを誇張し、あえて大げさに表現します。1ミリでも面白いことがあれば積極的に笑うという感覚でいくのです。少々演技が入ってもいいのです。演技であっても笑いに変わりはありません。小さな笑いを意識的に誇張してどんどん大きな笑いに変えてしまいましょう。自分の中でこれはとても面白いことだと思って誇張させます。そうすれば小さな笑いを全てお笑いの機会にできます。笑い上手の人は知らず知らずのうちにこのテクニックを身につけています。クスッと笑うところでも自分の中で増幅させて大笑いするのです。お笑い芸人はちょっとしたことでもすぐ笑います。1ミリでも小さな面白さがあればゲラゲラ笑います。なんでそんなところで笑うの？別に普通の話じゃんという場面でも腹を抱えて笑うのです。無意識のうちに誇張のテクニックが身についているのです。とにかくたくさん笑う方がいいのです。明るい気持ちにもなれるし元気も出ます。嫌なことがあっても笑うとすぐ忘れられます。研究によると笑いは免疫力の向上にもつながることが分かっています。1ミリでも面白いことがあれば積極的に笑うという感覚になれば笑う機会はたくさんあるはずです。時には演技も必要です。演技であっても笑いに変わりはありません。小さな笑いを全てお笑いの機会に変えていきましょう。クスッとなる場面は全て笑いのチャンスなのです。1ミリでも面白いことがあれば積極的に笑うという感覚でいく。嬉しいことがたくさん残る30の習慣。その7。長文を読むのが苦手な人が簡単に古典文学を楽しむ方法。教養の一つとして古典文学を楽しみたいことがあるでしょう。例えば芥川龍之介のラジオ門、夏目漱石の心、島崎藤村の語りなどは教科書にも出てくる有名な古典作品です。ネットでは著作権が消滅した古典文学を無料で楽しめるサイトがあります。経済的に厳しい人でも無料で古典文学を楽しめるのは恵まれていることだと感じますね。一方で長文を読むのは苦手、昔の難しい言葉には抵抗があるという人もいるでしょう。古典によっては長文の作品もあります。また古典は古い作品のため昔の難しい言葉が目立ち読みにくいと感じることもあるはずです。古典文学を読みたい一方、人によっては少々ハードルを感じることがあるのです。そんな人に朗報です。長文を読むのが苦手な人が簡単に古典文学を楽しむ方法があります。漫画で読めばいいのです。現代は本当に恵まれた時代です。幸い古典文学の名作の多くは漫画化されています。漫画であれば長々した文章を読む必要がありません。絵が中心となっているので理解しやすいのです。芥川龍之介、羅生門、夏目漱石の心、島崎藤村、語りももちろん漫画化されています。国内作品はもちろん海外作品の多くも漫画化されています。古事記、日本書紀や海外の旧約聖書、新約聖書も漫画化されているので驚きです。有名作品はほぼ網羅されていると言っても過言ではありません。興味のある方はぜひ手に取ってみると良いでしょう。漫画で古典を読むのは邪道と思う人もいるかもしれません。もちろん理想は原点を読むことですが、物語の全体像をつかむ上で漫画は有用です。漫画は足がかりにしてそこから原点にチャレンジしていく流れも良いでしょう。最初のつかみとして漫画を活用するのは大いにありです。物語の全体像が頭に入っていれば長文や難しい言葉などの抵抗も小さくなるはずです。漫画であっても古典を読んだことになります。漫画で古典を読破してどしどし教養を身につけていきましょう。古典に興味があって長文を読むのが苦手なら漫画で楽しむ。嬉しいことがたくさん残る30の習慣。その8。仕事が急遽キャンセルになっても仕事運は貯金されている。仕事が急遽キャンセルになることがあります。準備をしていました。やる気もあって大きな期待もありました。さあやるぞと思っていたタイミングで先方から連絡があり仕事が急遽キャンセルになるのです。これほどショックなことはありません。仕事が急遽キャンセルになるのは残念なことですが、社会で仕事をしていると稀にあることです。こういう時まず注意したいのは悪口です。ムッとして悪口を言いたくなりますが厳禁です。ムッとしたり残念な気持ちがあったりするかもしれませんが、先方も悪気があってそうしたわけではありません。事情があって仕方なくキャンセルになりました。悪口を言って先方の耳に届くと大変なことになります。直前で仕事がキャンセルになると準備が無駄になってしまったと思うかもしれません。だからといって完全に無駄だったとは言えません。そういう時はきちんと仕事運が貯金されています。直前で仕事はキャンセルになりましたが仕事運は貯金されています。きちんと仕事の神様が見ていて別のタイミングで仕事を持ってきてくれます。しかもキャンセルになった仕事よりもっと良い仕事を持ってきてくれるのです。キャンセルになった穴埋めはきちんとあります。その時を楽しみにしながら未来に期待しましょう。直前で仕事がキャンセルになっても悪口は言わない。仕事運が貯金された別のタイミングでもっと良い仕事を持ってきてくれると考える。嬉しいことがたくさん残る30の習慣。その9。内輪ネタばかり話していないか注意する。グループでおしゃべりを楽しむときに注意したいのは内輪ネタです。内輪ネタは事情を知っている人同士であれば盛り上がります。あらあるねとすぐ分かりどっと笑いが生まれるのです。しかしそれを知らない人にとっては意味が分かりません。頭にクエスチョンマークが点滅するばかりとなります。内輪ネタはピンクではありませんが会話では注意が必要なのです。会話下手な人は周りに誰がいようとお構いなく内輪ネタを話します。自分たちは話も盛り上がっているし雰囲気も明るいからそれで良いと思っています。自分たちさえ楽しければ良いという考えになっているのです。しかし事情を知らない人からすると疎外感を覚えます。内輪ネタはそれを知らない人にとってはチンクンカンクンで話についていけません。置いてけぼりにされたような感覚になります。知っている人同士は話が盛り上がって楽しいですが、知らない人は面白くもなんともありません。むしろ仲間外れにされているような気がして寂しい気持ちになるのです。一方、会話上手な人は内輪ネタに注意します。グループで会話するときできるだけ内輪ネタは話しません。もし話すのなら事情を知らない人のために補足説明を添えます。こういう事情があってね、こういう背景があってねと補足説明があれば知らない人でも話についていけます。仲間外れにされている感覚もありません。内輪ネタでも頷けるようになり、みんなで笑いを共有できるのです。グループでいるときできるだけ内輪ネタは話さない。内輪ネタを話すなら補足説明を添える。嬉しいことがたくさん残る30の習慣。その10。問題が起こったとき難しそうではなく簡単だねと思ってみよう。問題が起こったとき私たちはとっさに難しそうと思ってしまいます。問題解決には手間も時間もかかりそうです。大変な問題であればあるほど難しそう、大変そう、無理なんじゃないかと思うのが自然でしょう。これが良くないのです。難しいと思った瞬間意識が後ろ向きになります。ついネガティブに考えてしまい、なかなか建設的な考えができません。気が重くなって暗い気持ちになるばかり。頭の回転も悪くなります。まだ何も取り掛かっていないのに疲労感を覚えます。重い腰もなかなか上がらず、フットワークも重くなるのです。なかなか良い解決策がひらめかず、うんうんなることになるのです。ここで意識改革です。問題が起こった時こそ簡単だねと思ってみてください。難しそうと思いそうになってもさっと振り払いましょう。まだ取り掛かっていなくてもいいのです。先に思うことが大事です。実際は大きな問題かもしれませんが、それは無視して OK。 自分に暗示をかけるような感じで簡単だねと思い込んでみるのです。簡単と思うと意識が前向きになります。それだけ明るい気持ちになり、視界がパッと開けるような感覚を覚えます。頭の回転も良くなり、ポジティブな気持ちで取り組めるので建設的な考えができるようになります。そうしてパッと良い解決策がひらめくのです。1にも2にもまず意識を前向きにすることが大切です。簡単だねと思うことは問題解決の魔法の言葉なのです。問題が起こったとき難しそうではなく簡単だねと思ってみる。嬉しいことがたくさん残る30の習慣。その11。 あえて聞かないことも優しさ。知り合いが松葉杖をついて歩いている人がいると、どんなリアクションをしますか。普通は心配になって事情を聞くのではないでしょうか。足どうしたんですか。大丈夫ですか。何があったんですかと。松葉杖をついていると一目で何かあったことがわかります。知り合いであれば当然心配になるし、詳しい事情を聞きたくなります。もちろんそれも優しさです。相手は自分が心配されていると感じるでしょう。しかしそれだけが優しさだけではありません。相手の立場になると見える景色が変わります。会う人ごとに足どうしたんですかと聞かれるでしょう。10人前は10人から聞かれ、20人前は20人から聞かれます。その都度け直した経緯を説明しなければいけません。これはなかなか大変です。心配されるのは嬉しいですが、何度も聞かれるとだんだん説明するのに疲れてしまい、気がめいってしまいます。会うと聞かれ、事情を説明しなければいけなくなるので、人を避けたくなります。説明疲れのせいで、怪我の回復が遅くなることもあるかもしれません。そこで優しい人はあえて触れないでおくのです。無関心というわけではありません。相手の立場になってあえて聞かないのです。いろんな人から足のことを聞かれて説明にされているだろうから、あえて今は触れないでおこうと思う。気になって事情を聞きたい気持ちはあるものの、相手の立場を指して、あえて質問は控えるのです。心配して事情を聞くことも優しさですが、その限りではありません。相手の身になって、あえて事情を聞かないことも優しさなのです。相手が説明疲れをしていそうなら、気になっても、あえて触れないでおく。嬉しいことがたくさん残る30の習慣。その12、あえて話しかけないことも優しさ。飲食店では時間帯によって店員さんが少ない時があります。お店の経営の都合で十分な人を確保できないのでしょう。人件費は経費の中でも大きな割合を占めます。時には店員さんが一人だけというケースも見かけます。普段は数人体制でも急にお休みメンバーが出たためか一人だけなのです。大変なのは一目で明らか。調理から接客まで一人でやっていて、猫の手も借りたいと言わんばかりにドタバタしているのです。そんな時優しい人は同情や励ましの声をかけます。よく見かけるのはお会計の時に声をかけるパターンです。忙しそうだね。今日は一人だけなの。大変だね。大丈夫。他の人は風邪で休んだの。猫の手も借りたいね。無理しないでね。少しでも気が楽になればと善意の気持ちから同情や励ましの声をかけます。店員さんも自分の立場を理解してもらえるとホッとするでしょう。一言で心が救われることもあるものです。もちろんそれも優しさです。しかしそれだけが優しさではありません。視点を変えると余計な時間が取られるとも言えます。大体そういう時はいろいろなお客さんから声がかかるのです。何度も繰り返し忙しそうだね。今日は一人だけなの。大変だねと声をかけられるのもなかなか辛いものがあります。一人だけならまだしも5人10人となるとそれだけ時間が取られます。ただでさえ忙しいのにますます忙しくなるのです。そこで優しい人はあえて話しかけるのを控えます。無関心というわけではありません。本当は同情や励ましの声をかけたいものの、自分のせいで余計な時間を取らせると申し訳ないので、あえて話しかけないのです。いろんなお客さんから声をかけられ、それはそれで大変だろうから、自分の場合はあえて話しかけないでおこうと思う。相手の立場を指して見守るだけにするのです。同情して話しかけたくなるのも優しさですが、その限りではありません。相手の身になってあえて話しかけないことも優しさなのです。多くのお客さんから声をかけられ、大変そうにしている店員さんにはあえて話しかけないでおく。嬉しいことがたくさん残る30の習慣。その13、不思議な読書体験は後書きにある。不思議な読書体験はどこにあるのでしょうか。後書きにあります。後書きとは本の終わりに書き添える文章のことです。一般的には本のまとめが書かれていますが、その限りではありません。後書きは意外と面白いのです。著者が一冊を書き終えた時の思いや感想などが書かれています。膨大な原稿を書き終わった開放感、達成感があるのでしょう。後書きには秘話や裏話が書かれていることが多い。メインコンテンツとは違った文章であることが多く、著者の本音が書かれていることも少なくありません。著者の人柄が感じられる文章もよく目にし、なかなか面白く読ませられます。時には本のメインコンテンツより面白いことがあります。一冊読み終わって一番印象的だったのが後書きだったということも少なくありません。私たちは本を読むとき、1ページ目から順番に読んでいき、後書きは最後に読みます。しかし後書きだからといって最後に読まなければいけないルールはありません。不思議な読書体験はここにあります。いきなり後書きから読んでしまうのです。最初に後書きを読んでから1ページ目から読んだり、気になったところから読んだりします。まとめから先にチェックすることでスイスイ読み進められます。本の際や裏話を知ってから読み始められます。いつもと違った読み方なので不思議な読書体験を楽しめます。後書きだからといって最後に読まなければいけないルールはありません。最初に後書きを読んでみることで普段とは違ったユニークな読書体験を楽しめます。不思議な読書体験は後書きにあるのです。最初に後書きを読んでみる。嬉しいことがたくさん残る30の習慣。その14、リクライニングシートを戻して降りる人には品がある。新幹線や観光バスではリクライニングシートが一般的です。リクライニングシートは背もたれを後ろに倒せます。楽な姿勢を取りたいときや一眠りしたいとき背もたれを後ろにすると便利ですね。乗車時間が長くてもリクライニングシートであれば快適に過ごせます。問題は降りるときです。リクライニングシートを戻さずに降りる人がいます。添乗員や清掃員がやるだろうと思っているのです。確かにいちいち戻すのは面倒かもしれませんが、こういうときこそ人の品性が出る場面です。やはり降りるときはきちんとリクライニングシートを戻す方がかっこいいのです。特に新幹線は清掃時間が限られます。1分1秒の争う場面では時間短縮を意識しながら働いています。リクライニングシートが倒れていると余分に時間が取られるのです。難しいことでも何でもありません。座席横のレバーを引くだけで一瞬の作業です。次に使う人のことを考えて使ったものはきちんと元に戻したい。添乗員や清掃員がやる仕事だとしても使ったものを元に戻すことは基本マナーです。きちんとリクライニングシートを戻した方が降りるときも気持ちがいい。リクライニングシートを戻して降りる人には品があるのです。新幹線から降りるときは倒したリクライニングシートをきちんと元に戻す。嬉しいことがたくさん残る30の習慣。その15、書店で脚立を使ったら元の場所に戻す。書店で棚の高いところにある本は手が届きません。身長の高い知り合いと一緒ならお願いして代わりに取ってもらえますが、自分一人の時も多いでしょう。そんな時に役立つのは脚立です。基本的にどの本屋でも脚立が置いてあります。大抵本棚の隅に置いてあるのが定番の光景ですね。脚立を使えば本棚の一番上にある本も楽に取れるのです。もちろん脚立を使うのはいいのですが、気になるのは使用後です。使い終わった脚立を戻さない人がいます。後から使うのかと思いきやそのまま放置で立ち去ります。脚立は大きいし、場所も取ります。脚立が置かれたままだと他のお客さんが本を取りにくくなるのです。脚立を使いたいお客さんが他にいた時、まだ使っていると勘違いして利用できません。脚立を使い終わったらきちんと元の場所に戻すのがマナーです。使い終わったら元に戻すのは片付けの基本。脚立を使って本を取った後、脚立を元の位置に戻すのを忘れがちですが、今一度意識したいところです。手に取った本に夢中だとしても脚立を戻すマナーだけは忘れないようにしたい。店員さんから見ても良いお客さんと思うのです。書店で脚立を使ったら元の場所に戻す。嬉しいことがたくさん残る30の習慣。その16、良い思い出は何度も思い出そう。嫌な思い出はすぐ忘れよう。あなたにとって良い思い出は何ですか。あなたがこれまで生きてきた中で良い思い出と呼べる出来事がいくつもあるのではないでしょうか。良い思い出は何度も思い出しましょう。思い出すたびに幸せ気持ちが蘇ります。元気、やる気、パワーが湧いてきます。また良い思い出を作ろうと思え前向きな気持ちになれるのです。すぐ思い出せないときは日記や写真が便利です。 その時の日記や写真があれば見返しましょう。そうそう、こういうことがあったね。と、良い思い出とともに幸せな感情が込み上げてきます。芋づる式に前後の出来事も思い出されます。良い思い出は遠い昔のことであっても、昨日のことのように思えるものです。自然と表情が緩んでニヤニヤしますね。良い思い出は心の宝物です。心に保存して、ことあるごとに思い出し、幸せになってください。何度思い出しても減るものではないのですから、どんどん思い出せばいいのです。良いことがあった時は忘れないよう残しておくこともおすすめです。残すことは大切です。写真、日記、ノートなどの形で残しておけば、後から簡単に何度でも振り返れます。さて、大切なのはこれだけではありません。嫌な思い出はすぐ忘れましょう。わざわざ思い出すようなことはしません。嫌な思い出には負の感情がくっついています。思い出すとその時の不快感が蘇ってきます。ネガティブな気持ちになるだけで良いことはありません。嫌な思い出を思い出さなければ心は平穏を保てます。嫌なことがあったらその日のうちに忘れるようにしましょう。嫌なことはさっさと忘れるのが一番。もともと私たちには忘れるという素晴らしい能力が備わっているのですから、こういう時こそフル活用です。さっさと忘れて二度と思い出さないくらいにしておきましょう。失敗や挫折など嫌な思い出もあるでしょう。大きな失敗や挫折があっても忘れてしまえば乗り越えていけます。意識的に思い出すことが大切なら、意識的に思い出さないことも大切です。忘れること、思い出さないことは挫折を乗り越えるスキルなのです。良い思い出は何度も思い出す。嫌な思い出はすぐ忘れる。嬉しいことがたくさん残る30の習慣。その17。引っ越しはいらないものを処分する絶好の機会。いらないものを処分するなら引っ越しがおすすめです。引っ越しをするときは部屋のものをすべて出さなければなりません。一通りチェックする作業が必要となります。荷造りのとき必要なものと不要なものを選別します。これはいるよね。これはいらないよね。これはどうかな。一つ一つ手に取って必要の度合いを考えることになり、一通りチェックする作業が必要となります。荷物の量が多いと大変です。引っ越し業者を使うにしても段ボールの数が多くなると料金も高くなります。引っ越しのときは面白いくらいどんどん処分できます。普段ならいつか使うかもしれないと思って処分できなかったものも引っ越しのときは不思議と簡単に手放せます。引っ越しのときは新規一点の気持ちになっているので、断す次の勢いがあり、いらないものも一気に処分できるのです。近々引っ越しの予定があるなら、その機会にいらないものを処分しましょう。処分するなら今がチャンスという気持ちでどんどん処分することです。燃えないものは燃えないゴミとして出し、大きなものなら粗大ゴミとして出せばいいだけです。本当に必要なものは限られています。迷ったら処分という方針でいけばどんどん処分できます。必要かなと思っても大抵は気のせいです。手元からなくなっても不便のないものがほとんどです。うっかり処分しすぎたら後から買い直せばいいだけです。持ち物がなければ気持ちも軽くなります。気持ちのいい新生活をスタートできます。ことは釣りのスイッチが入っている瞬間を見逃さないでください。引っ越しはいらないものを処分する絶好の機会なのです。引っ越しをするついでにいらないものを思い切って処分する。嬉しいことがたくさん残る30の習慣。その18。掃除をすればすべてがうまくいく。イライラしたときは掃除をしましょう。高ぶっていた感情が落ち着いてきます。落ち込んだときは掃除をしましょう。今すぐ快感が得られ元気が出てきます。仕事のやる気が出ないときは掃除をしましょう。だんだんテンションが上がっていき、気づけば仕事モードのスイッチが入っています。頭がごちゃごちゃしたときは掃除をしましょう。部屋が整理されるにつれて頭の中も整理されていきます。悩んだときは掃除をしましょう。前向きな気持ちになれ、おのずと解決策が見えてきます。便秘のときは掃除をしましょう。程よい運動が刺激になって腸の調子が良くなり排便が促されます。気持ちが曇っているときは掃除をしましょう。心がすっきりして気持ちが晴れます。疲れたときは掃除をしましょう。みるみるきれいになっていく様子が快感で逆に疲れが取れます。何もすることがないときは掃除をしましょう。とりあえず掃除という仕事ができます。ただが掃除と侮るなかれ。改めて考えると掃除には素晴らしい力があります。落ち込んでいるときも腹が立っているときも悩んでいるときも迷っているときも掃除をすればうまくいきます。なぜ部屋を掃除するとうまくいくのでしょうか。部屋がきれいになると心がきれいになり、部屋を整理すると心も整理されるからです。禅の教えには一掃除に信心という言葉もあります。まずやるべきことは掃除であり、信心はそれからだという意味です。とにかく困ったときは掃除をすればいいのです。例えば今から掃除をしてみてはいかがでしょうか。禅は急げです。部屋が散らかっていなくても掃除をする価値はあります。掃除をすればすべてがうまくいくのです。困ったときはとりあえず掃除をする。嬉しいことがたくさん残る30の習慣。その19。寒いのが嫌なら〇〇するのが良い。寒い中外を移動しなければいけない時があります。自宅と駅の間、塾と自宅の間、バス停から自宅の間。寒いときは吐く息も白くなりますね。寒いだけでも嫌なのに外を移動しなければいけないときはもっと大変です。短い距離でも長く感じられるもの。風の強い日であればなおさら辛い。あまりに寒いときは冷たい風が痛く感じられますね。寒いのが嫌だというとき良い方法があります。走ればいいのです。積雪さえしていなければ普通に走れるはずです。走ることのメリットは3つあります。1つ目のメリットは移動時間が短くなることです。歩いて10分の距離も走れば3分です。歩いて15分の距離も走れば5分です。およそ3分の1に短縮されます。移動時間が短くなるということは寒く感じる時間も短くなるということです。寒く感じる時間を少しでも短くしたいなら走るのが得策と言えます。2つ目のメリットは寒さを忘れられることです。寒く感じるのは意識が寒さに向いているためです。寒い寒いと思えば思うほど寒さが強調され、ますます寒く感じられます。走ると走ることに意識が向くため、不思議と寒さが感じられなくなるのです。3つ目のメリットは適度な運動になることです。走ると有酸素運動になるので全身の血流が良くなります。全身の筋肉を動かすことになるので、だんだん体がポカポカ温まってきていい感じになってきます。心肺機能も鍛えられます。しばらく走っていると汗ばんでくることも少なくありません。走ることには移動時間が短くなる、寒さを忘れる、体が温まるの3拍子が揃っています。寒い時こそ走りましょう。ゆっくりのペースで OK。 無理のないペースで走ればいいのです。もともと体を動かすのが好きな人なら難なくできるはずです。走るものは寒さ知らずとなるのです。寒い時こそ走る。嬉しいことがたくさん残る30の習慣。その20。あえて結果を聞かないことも優しい気遣いの一つ。この前ゴルフの試合に出たんですよ。先週末マラソン大会に参加しました。完走できましたよ。こういう話があったとき、あなたならどんなリアクションをしますか。とっさに結果を聞いていないでしょうか。スコアはどうでしたか。タイムはどのくらいですか。と、自然な質問に思えますが注意が必要です。試合や大会に参加したとなればやはり結果が気になるところでしょう。しかし良い結果とは限りません。ひどいスコアかもしれません。めちゃくちゃ遅いタイムかもしれません。何気なく質問すると良くない結果だったとき微妙な空気が漂います。せっかくの楽しい会話に水を差すことになりかねないのです。結果が良くないが頑張った話は聞いてほしいということがあるもの。とにかく頑張ったら誰かにその話を聞いてもらいたいという時があります。だからこそ結果を聞きそうになったらぐっと喉のところで止めておくのが得策です。試合や大会に参加した話をされたときは明るい返事だけでいいのです。いいですね、すごいですね、チャレンジャーですねと返せば OK。 明るい返事をすれば明るく話が続きます。そこから話を広げていけばいいだけです。結果は聞かなくていいのです。結果が良ければこちらから聞かなくても相手から話してくれます。 良いスコアや良いタイムなら拍手をしたり驚きのリアクションを返したりすればますます盛り上がって話に花が咲きます。あえて結果を聞かないことも優しい気遣いの一つです。試合や大会に参加した話をされたときこちらから結果は聞かない。嬉しいことがたくさん残る30の習慣その21、タスクが一つのときもトゥードゥリストに書いた方がいい。タスクがたくさんあるときに役立つのはトゥードゥリストです。頭の中でそれぞれのタスクを覚えて整理するのは大変です。紙にタスクを書き出してリスト化することでやらなければいけない仕事が目に見える形になります。度忘れを防いだり優先順位を考えやすくなったりして便利です。ビジネスパーソンにとってトゥードゥリストの作成は基本です。トゥードゥリストの作成が当たり前の習慣になっている人も多いのではないでしょうか。さてここで一つ疑問があります。タスクが一つのときはトゥードゥリストに書いた方がいいのでしょうか。タスクが一つだけなら優先順位は関係ありません。タスクが一つしかないならうっかり忘れることも少なくわざわざリストに書く必要はないと思うかもしれません。しかし油断は禁物です。正解は書いた方がいいです。理由は3つあります。理由1、高いパフォーマンスを発揮するため。タスクが一つであっても目に見える形にすることは重要です。リストに目を向けると私が取り組むのはこの仕事だという意識になります。やるべきことが明確になることで集中力を高める効果が得られ高いパフォーマンスを発揮しやすくなります。理由2、失念を防ぐため。タスクが一つだけであれば失念の心配がないように思われますが絶対ないとは言い切れません。仕事中に電話や来客があって一時中断しなければいけない時があるでしょう。用事が済んで仕事を再開しようとしたとき何をやっていたのかスムーズに思い出せないことはあります。きちんとトゥードゥリストにタスクを書いていればすぐ思い出せ仕事の再開がしやすくなります。理由3、完了したときの快感を得るため。タスクが完了したときは快感があります。仕事が完了したときチェックマークを入れたり応戦を引っ張ったりすればそれもまた目に見える形となり達成感が倍増します。仕事の達成をかみしめることで自己肯定感を上げたり仕事のモチベーションにつながったりします。タスクが一つであっても仕事は仕事です。自分の頭を過信せずきちんと書いておくことで精神衛生上も良くなります。タスクが一つしかないときもきちんとトゥードゥリストに書くことをお勧めします。タスクが一つのときも面倒くさがらずきちんとトゥードゥリストに書く。嬉しいことがたくさん残る30の習慣その22、探し物が見つからないものは大抵ポケットにある。探し物が見つからないときがあります。いくら探しても見つからない。どこに置いたのか思い出せない。床の上、バッグやカバンの中、箱や引き出しの中、書類の窓などあれないぞ、どこに置いたのだろう。一生懸命探し回りますが一向に見つかりません。しかし諦めてはいけません。そういうときは大体決まった場所にあるのです。ポケットなのです。探し物が見つからないときはポケットを探してみてください。上着のポケット、ズボンのポケット、コートのポケット、こんなところにあるわけがない、入れた覚えもないと思います。ところが意外とあるのです。私たちがポケットに手を入れるときは無意識です。なんとなくぼっと手を入れることが多いでしょう。だから記憶にないのです。ポケットの中は外から見えないこともありなおさら気づきにくい。入れた覚えはなくても無意識に入れています。ポケットは意外な盲点です。探し物が見つからないものは大抵ポケットにあるのです。探し物が見つからないときはポケットをチェックする。嬉しいことがたくさん残る30の習慣その23、生産者の顔が見えなくてもイメージすることは大切。生産者の顔が見える農産物があります。スーパーに行くと私たちが作りましたという張り紙が貼ってあることがありますね。名前だけでなく顔写真も一緒に貼ってあるところも見かけます。作業服を着た農家の人の笑顔で写っているのが定番です。生産者の顔が見えるとそうかこの人が作ってくれたんだねとわかります。責任を持って作ってくれたことも伝わってきますね。安心して美味しくいただけるのです。では生産者の顔が見えない食品はどうするか自分なりに想像しましょう。自由なイメージでいいのです。こんな人が作ったのかなとイメージすればいい。誰が作ったのかはわかりませんが少なくとも誰かが作ったのは間違いありません。農作物を育てるのは大変です。勝手に育つわけではなく毎日様々な世話が必要です。畑を耕したり肥料をまいたり脇芽を取ったり雑草を刈ったり虫よけをしたりまさに手間暇の連続です。時には大雨や台風に悩まされます。そこに農作物があるということは一生懸命作った人がいるということです。立派に大きく実っているならそれだけ大きな手間暇がかかっていて大切に育てられたと考えられます。想像であってもできるだけポジティブなイメージをしてみてください。心を込めて作っているところを想像します。こんな人が作ってくれたのかな、こんなに実っているくらいだから心を込めて作ってくれたに違いないと。畑で作業しているところを想像してみるのもよし。ポジティブにイメージすれば安心していただけます。ポジティブなイメージを持てば農作物をいただくときの味わいも良くなります。生産者の顔が見えなくてもイメージすることは大切なのです。生産者の顔が見えない農作物であっても自分なりにポジティブなイメージを膨らませる。嬉しいことがたくさん残る30の習慣その24、マニュアルがなければそれはそれでチャンスだ。新人で入ったとき仕事のマニュアルがないことがあります。マニュアルのない職場も少なくありません。マニュアルがないと仕事を覚えるのに苦労します。簡単なことでも習得に時間がかかります。マニュアルを手伝いする人もいますが、ルールや手順など仕事の基本を知る上で大変有用なものです。いちいち人に聞かなくてもマニュアルをチェックすればいいことです。右も左もわからない状態であってもマニュアルさえあればある程度まで習得できます。マニュアルがないと仕事を覚えにくいと思うことがあるのではないでしょうか。しかしマニュアルがなくてもがっかりしないことです。それはそれでチャンスだからです。マニュアルがないなら自分が作ればいいのです。先輩からマニュアル作成を依頼されなくても自分から率先して作成に取り組みます。その職場にまだマニュアルがないということは最初にマニュアルを作成した人になるチャンスと言えます。どの職場でもマニュアル作成は評価されます。先輩からの指示がなくても率先して動く人は人目を変えます。何でもそうですが最初に作った人は必ず評価されるのです。ついでにチェックシートも作成すればさらなる評価アップにつながるのは間違いありません。新規で作成するとはいえメモの延長なのでそれほど難しくはないはずです。自分が取ったメモを万人向けにアレンジするだけです。もう少し見やすい形式にして文章化します。マニュアル作成の過程で復習することにもなるので自分にとってもしっかり身につくメリットがあります。マニュアル作成は人のためだけでなく自分のためにもなります。楽しみながらマニュアル作成をすればあっという間に出来上がっているのです。職場にマニュアルがなければ自分が作成する。嬉しいことがたくさん残る30の習慣その25、集中している人にはできるだけ話しかけない方が良い。仕事に集中している人には安易に話しかけないことです。もちろん後回しにできない要件であれば別です。緊急の要件や重要な要件であればすぐ声をかける必要があるでしょう。その場にいないなら直接携帯に電話しなければいけません。1分1秒でも早く伝えなければいけない要件なら後回しは NG です。しかし些細な要件であれば話は変わります。できれば後回しにするのが得策です。集中しているときは調子に乗っていてスピードも出ています。集中している人に話しかけると相手は一旦手を止めなければなりません。集中力は一瞬話しかけられるだけ求めます。軽い気持ちで話しかけたことが相手にとって大きなブレーキとなり仕事のペースがぐっと落ちるかもしれません。集中しているときは一瞬話しかけただけでも相手は邪魔をされたと感じます。安易に話しかけたせいでミスを招くかもしれません。集中力はそのくらい不安定なものです。一旦途切れた集中力を取り戻すには15分かかるという報告もあります。だからこそ集中している人にはできるだけ話しかけない方が良い。集中しているときはそういう雰囲気を醸し出しています。 真剣な目つき、凛々しい表情、前のめりの姿勢、忙しそうな振る舞い。話しかけたくても、今集中しているなと思ったら後回しにするのが得策です。今は話しかけないでほしいと言わんばかりの雰囲気を出しているなら、なおさらです。集中している人にできるだけ話しかけないことも気遣いの一つです。集中している人には安易に話しかけない。嬉しいことがたくさん残る30の習慣。その26。トイレにゴミを捨てない。外のトイレに行くと残念な光景を目にすることがあります。個人のゴミが捨てられているのです。空き缶、ペットボトル、雑誌、新聞紙、お菓子の包み紙、商品の空箱。買ったばかりの服を個室で着替えたのか、商品の空箱や包み紙が放置されていることもあります。公衆トイレやデパートのトイレでよく見かけます。少し残念な光景ですね。清掃員が片付けてくれると思っているのです。トイレはゴミ室上ではありません。トイレ内に設置されたゴミ箱があればそこに捨てましょう。トイレ内にゴミ箱がなければきちんと持ち帰るのがルールです。ゴミが重なって邪魔になるからといってトイレ内に捨てるのは NG。 匂いのあるゴミを捨てると異臭騒ぎになって警察が駆けつけることもあります。誰も見ていないから大丈夫という考えはよくありません。バレる、バレないは関係ありません。トイレの神様が見ていると思うことです。清掃員が片付けてくれるとしてもマナーの面で NG です。自分が出したゴミは邪魔でかさばるとしてもきちんと持ち帰るのが良いですね。商品の空箱や包み紙は小さく折りたためばコンパクトになります。個人のゴミをトイレにゴミを捨てない。嬉しいことがたくさん残る30の習慣。その27。客観的な評価が大切というが、主観的な評価も十分大切なこと。会社では評価をされます。自分の仕事ぶりを振り返ってどうだったかです。一般的には客観的な評価が大切と言われています。自己評価だけでは主観的で独りよがりになりがちです。他者から評価によって自分の正しい評価がわかります。しかし客観的な評価も大切ですが、やはり主観的な評価も大切です。失敗があってもいい。結果や成果が出ていなくてもいい。自分としてベストを尽くしているなら自分を認めましょう。自分なりにベストを尽くした。100% 出し切った。やるべきことはやったと。客観的な評価だけが全てではありません。自分なりにベストを尽くしたのならそれは素晴らしいことです。そこに頑張った自分がいるのは間違いありません。主観的な評価は無意味だと笑う人もいますが、意味はあります。自分の一生懸命は自分が一番よく分かっています。主観的な評価は意味がないという人がいても気にすることはありません。ベストを尽くしたという事実があることに違いありません。客観的な評価に振り回されず、主観的な評価も大切にしてください。自分なりに頑張った、ベストを尽くしたと自分に言い聞かせると元気が出ます。自己肯定感も上がるのです。客観的な評価も大切ですが、主観的な評価も十分大切です。客観的な評価だけでなく主観的な評価も大切にする。嬉しいことがたくさん残る30の習慣。その28。学生時代もっと勉強しておけばよかったという人にありがちなこと。学生時代もっと勉強しておけばよかったという人がいます。勉強をサボった学生時代を送っていると当時の自分が悔やまれます。つい後悔の一言が口に出るのです。そういう人にありがちなことがあります。今勉強していないのです。勉強をサボった過去を悔やむだけで終わっています。学生時代もっと勉強しておけばよかったと思うのなら今勉強すればいいことです。それだけのことです。今からでも遅くはありません。過去の不満を口にしたところで何もいいことはありません。勉強が禁止されているわけでもなければ勉強の機会が奪われているわけでもありません。私たちには学問の自由が与えられています。書店もあるし古本屋もあるし図書館もあります。その気になれば今からでも勉強できるはずです。勉強を始めるのに遅すぎることはありません。忙しくて勉強する時間がないという人がいます。それはいいわけです。必ず時間があります。忙しくて勉強する時間がないなら早起きして勉強すればいいのです。飲み会を断って空いた時間で勉強すればいいのです。移動時間や隙間時間を使って勉強することもできます。友達と遊ぶ時間を削って勉強することもできるし、週末や連休を使って勉強することもできます。それだけのことです。忙しい社会人であってもその気になれば勉強する時間を作ることは十分可能です。結局のところ本人次第です。手遅れではありません。まだまだ十分間に合います。過去を悔やんだところで仕方ありません。学生時代もっと勉強しておけばよかったというだけになっていないか注意しましょう。学生時代もっと勉強しておけばよかったというだけになっていないか注意する。嬉しいことがたくさん残る30の習慣。その29。忙しくて丸々する時間がないという人はそう思い込んでいるだけ。忙しくて丸々する時間がないという人がいます。丸々にはいろいろな言葉が当てはまります。忙しくて遊ぶ時間がない。忙しくて寝る時間がない。忙しくて会う時間がない。忙しくて電話をする時間がない。忙しくて掃除をする時間がない。忙しくて運動する時間がない。忙しくて勉強する時間がない。それは本当でしょうか。いいえ、きっと誤解です。忙しくてできないと思い込んでいるだけです。悪い暗示にかかっているだけです。忙しいと言っている時点で本当に忙しいとは言えません。本当に忙しいなら忙しいと言う暇すらないはずです。忙しいと言いながら実は時間がありますと公言しているようなもの。忙しい忙しいという人はそう思い込んでいるだけです。忙しいことをアピールすればいかにも仕事ができる人という感じがいます。求められている感も出て気持ちがいいのです。忙しくてもその気になれば時間ができます。早めに出社すれば時間ができます。仕事を断れば時間ができます。もっと段取りを良くすれば時間ができます。余計な仕事や無駄な会議をやめれば時間ができます。会社の飲み会や友人とのランチを断れば時間ができます。休憩や昼休みを取らなければ時間ができます。趣味や遊びの時間を削れば時間ができます。納期を延ばしてもらえば時間ができます。移動時間や隙間時間を使えば時間ができます。有給を使えば時間ができます。まとまった時間が欲しいなら週末や連休を使えばいいことです。連休になるよう有給を取ればいいだけの話です。会社近くに引っ越せば通勤時間が短縮され時間ができるはずです。まだまだできる方法はあるはずです。睡眠時間を削って時間を作る以外でもたくさんの方法があります。睡眠時間を削って時間を作る方法は最後の手段です。忙しい忙しいという人は本当に忙しいのか今一度自分を振り返ってみることが大切です。忙しくて丸々する時間がないという人におすすめの言葉があります。忙しくても時間があるです。そう言い聞かせてください。忙しくて丸々する時間がないと思い込めるなら逆に忙しくても時間があると思い込めるはずです。忙しくてもいいのです。忙しくても時間を作ればいいことです。忙しくても時間があると思えば手段がたくさんあることに気づかされるのです。未来が切り開けます。忙しいと思い込んでいる自分に気づく。忙しくても時間があると考える。嬉しいことがたくさん残る30の習慣。その30。悪いところではなく良いところを探すことに今日一日チャレンジ。今日のあなたのチャレンジを申し上げます。今日一日悪いところではなく良いところを探してください。探す対象は何でも構いません。人や仕事でもお店や建物でも物やサービスでも本当に何でも OK です。ただし目標は100箇所以上です。不可能ではありません。とても量が多くて大変に思いますが、だからこそチャレンジのしがいがあります。食事をするとき悪いところではなく良いところを探しましょう。敵についたら悪いところではなく良いところを探しましょう。仕事をするとき悪いところではなく良いところを探しましょう。人と会ったら相手の悪いところではなく良いところを探してください。お店に入ったら悪いところではなく良いところを探してください。悪いところは見つけなくていいのです。 あら探しをしたところで何の楽しみも見つかりません。良いところだけ見つけましょう。良いところだけ見つければ十分です。気分が上がるし、明るい気持ちにもなるし、テンションも上がるし、いいことばかりです。ちょっとしたことでもいいので、とにかく良いと思ったところをどしどし見つけます。名付けて、いいところを見つけるゲームです。あくまでゲームとして考えれば楽しくできるし、やる気も出ます。良いところを探すことはメンタルヘルスにも良い効果があります。100箇所以上を達成すれば、溢れんばかりの幸福感に包まれているはずです。悪いところではなく、良いところを探すことにチャレンジする。嬉しいことがたくさん残る30の習慣。まとめ。その1、小さな喜びをたくさん見つけて満たされる。その2、モーニングサービスで朝から優雅な外食を楽しむ。その3、歯磨きの後は綺麗になった白い歯を眺めて気分を上げる。その4、興味のある本の片っ端から読んで刺さる言葉と出会う確率を上げる。その5、おみくじで大吉が出たら何でもうまくいくことを信じてすぐアクションを起こす。その6、1ミリでも面白いことがあれば積極的に笑うという感覚でいく。その7、古典に興味があって長文を読むのが苦手なら漫画で楽しむ。その8、直前で仕事がキャンセルになっても悪口は言わない。仕事運が貯金された別のタイミングでもっと良い仕事を持ってきてくれると考える。その9、グループでいるときできるだけ内輪ネタは話さない。内輪ネタを話すなら補足説明を添える。その10、問題が起こったとき難しそうではなく簡単だねと思ってみる。その11、相手が説明疲れをしていそうなら気になってもあえて触れないでおく。その12、多くのお客さんから声をかけられ大変そうにしている店員さんにはあえて話しかけないでおく。その13、最初に後書きを読んでみる。その14、新幹線から降りるときは倒したリクライニングシートをきちんと元に戻す。その15、書店で脚立を使ったら元の場所に戻す。その16、良い思い出は何度も思い出す。嫌な思い出はすぐ忘れる。その17、持ち物がなければ気持ちも軽くなれます。気持ちのいい新生活をスタートできます。ことは釣りのスイッチが入っている瞬間を見逃さないでください。引っ越しはいらないものを処分する絶好の機会なのです。引っ越しをするついでにいらないものを思い切って処分する。その18、困ったときはとりあえず掃除をする。その19、寒いときこそ走る。その20、試合や大会に参加した話をされたときこちらから結果は聞かない。その21、タスクが一つのときも面倒くさがらずきちんとトゥードゥーリストに書く。その22、探し物が見つからないときはポケットをチェックする。その23、生産者の顔が見えない農作物であっても自分なりにポジティブなイメージを膨らませる。その24、職場にマニュアルがなければ自分が作成する。その25、集中している人には安易に話しかけない。その26、個人のゴミをトイレにゴミを捨てない。その27、客観的な評価だけでなく主観的な評価も大切にする。その28、学生時代もっと勉強しておけばよかったというだけになっていないか注意する。その29、忙しいと思い込んでいる自分に気づく。忙しくても時間があると考える。その30、悪いところではなく良いところを探すことにチャレンジする。